Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平の浜栗御門の編、令和5年6月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の浜栗御門の編、浜栗スナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の浜栗ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
はい、長谷川純一弁護士ということで、
はい、
ロイヤー純
はい、そうですね、
今日からの ロイヤー純名義で、
はい、名義で
この番組では、はい、はい、それで活動していただくことでありましたんで、はい、
誕生しました。
はい、続きましてもう一方、
はい、弁護士の大谷俊彦です。
はい、あなたは大谷
いろいろもう大谷ですね、僕はね、
はい、ご存じない方にご説明差し上げると、
はい、
鳥羽何さんでしたっけ、
修作さん、
鳥羽修作さんが、はい、広末さんのお手紙の中で、うん、大谷名義の
偽名
を使ってたということで、
はいはい
は
い、
大谷さんは大谷、ちょ
っと伸ばす大谷、
伸ばす大谷、
ニュー大谷の
大谷そうですであなたは何でしたっけ、
ロイヤージュン
いきましょうか、
はい、
大谷君久しぶりですかね。
まあ、1月か1月半ぶりぐらいですかね、はい、
本来はね、今日実は先週告知するのを失念してたんですが、
はい、
竹内義和先生、
ね、
はい、
ね、
久しぶりにご出演いただいて、うんうん、まあ、今お話してた広末さんと、
はい、
鳥羽周作さんですか、
はい、
騒動を、うんうん、お手紙、解説してもらったりとかっていうことをお願いしてたんですけれども、はいはい、体調不良ということで、
ね、
うん、
ね、はい、ね、論説委員長で適任なんですけどね、
はい、ツイッターでは告知してたんですよ。ああ、そうですね、で結構皆さん期待していただいてたんですが、
ですよね、
竹内先生と墨田先生なら、うん、きっと優しく弁護してくれるはずやみたいなことを、
はいはいはい、
女性リスナーの方がそういうことを言ってくださってたんですけど、ね、残念ながら竹内先生お休みということで ね、
ちょっと心配ですね、
うん、あ、まあまあでもね、うん、ツイッターとかでつぶやいたりはなさってるん で、ね、はい、またお元気になられて、でもうあらかじめ告知しておきますけれども、今年も真夏のサイキックミーティングを、
はい、
8月の第1水曜日に開催予定ではございますんで、
はい、
はい、それまでにはお元気になってくださると思います。
そ
うですね、うん、そういうリスナーの期待の中、うん、代打出演ということ で、
そうですよ、はい、これ聞き始めたらな、どうなってんねんっていう話です ね、
ねえ、だからそこの竹内先生が出れへんくなったっていうことを、うん、気づいてなくて、
なくて、
ね、
楽しみに、
楽しみに、
うん、
ね、この番組違法アップロードしてる、
はい、
うん、ね、そのサイトでも竹内先生の回はやっぱり、はいはい、
ね、そこはね、歴然とした差がやっぱ感じますね、うん、やっぱ竹内先生の
再生数がね、
はい、桁が違うんじゃないですか、だから
桁が違いますよね、はい、だからその、はい、違法アップロードしてる YouTube を基準にするのもおかしいですけどね、
はい、
ね、
あれはでも非常に分かりやすいです、
我々
分かりやすいです、
はい、正規軍がそれはちょっとおかしいと思うんですけど
なんかね、寄ってたつところがおかしい、
寄ってたつところがおかしいじゃないかなと思うんですけれども、はいはいはい、うん、だからちょっとね、まあまあでもそんなね、
うん、
お二人が代打出演するということも皆さん温かく、
そうですね、
はい、ツイッター上では、
まあ、このままね、とどめておいてね、聞いていただきたいですね、チューニングをそのままにして、
あ、そうですよね、なんだ竹内先生じゃないのか、
ステイチューン
っていうことでね、
はいはいはい、
で、まあまあ今週はいろいろね、さっき言ってた広末さんの問題とか、まあ、うん、言及したいと思うんですが、
はい、
なんかね、大谷君が打ち合わせでは結構舌鋒鋭く話してるのに、
う、
はい、うん、でも放送で言えるかなみたいなことをね、
はい、
うん、なぜその躊躇するんですか、ありのままのあなたでいいじゃないですか、
いろいろやっぱり職業倫理というのもありますし、
うんうん、
まあね、僕ら女性側男性側両方で、はい、不貞行為だどうだこうだということを訴訟することってあるわけじゃないですか、はい、うんうん、一方側によって立ちますと、うん、まあ、その今受けてる方にとってもあれこいつこう思ってたんかなって思われるのも困りますし、
ただそれは、 我々は今回は広末さんの側に立つという、はい、もうこの前提で、
はい、
うん、だからあの別に来週鳥羽さんの側に立ってもいいわけやし、
は
い、キャンドル・ジュンさんの側に立ってもいいわけやし、はいはい、うん、今週はあくまで広末さんの側に立つということだけの話なんで、はい、
だけのね、
はいはい、あなたそうじゃなくて、はい、あれでしょ、あの奥さんのお母様が聞いてらっしゃるからでしょ、
はい、でそれもなんですよ、あのそう2つがあってですね、あの言い過ぎるとこの子大丈夫かなって思われるのも心配じゃないですか。
それはでもね、はい、あのね、ラジオをやるにあたって一番気にしたらあかんのが、はい、一神道の姻族。
そうなんですね。
その妻の親とかのことを気にしだしたら、
はい、成り立たないですか。
まあ、成り立たなくなりますよ。
いやでもそれを避けて避けて通ることもできるんちゃいます？
先週私ね、はい、その ABC のあ裏裏、はい、まあ、出ておりまして、
はい、
そしたら、うん、帰ったら、はい、お父さんとお母さんが聞いてたって言うんですよ。どうもお母さんの詩吟教室のお友達が裏裏、はい、を聞いてるらしくて、うん、であのねえあの墨田さん出てはるわよみたいなことを言うてるらしいです、うん、こんなこと言うてはったよみたいなことを言うもんだから、はい、どうも聞いてたみたいで、はい、そしたらその先週ね私、うん、そう真面目になんですけれども自分が担当してるコーナーで不同意性交罪、うん、強制性交罪がまあ改正されるという話をしてて、はい、その問題点とかをまあ話してたんですけど、はい、なかなかそういう話って、うん、で法律の問題、うん、刑法の問題とはいえ、うん、まあそういう性的な部分を含んだ話になるわけで、うんうん、それをその一神道の姻族、
はいはい、
姻族っていうのはこう婚姻した、うん、婚姻関係にある人の家族、
そうです、
だから妻のお母さんお父さんは一神道の姻族、
はい、
お姉さんは二神道の姻族ってことになるんですけれども、
はいは
い
ね、
ああちょっと恥ずかしいなと思ったんですけれども、うん、それはもうラジオ出て喋るこれはもう宿命ですよ。
いやだから僕今この不同意性交等罪についてもあまり話したくないですもんね。
それ分かんねえ。
どういうこと？
お前何やろ。ちゃんとなこのラジオ出るっていうのはほんまに、
はい、
うん、
しあのこれ
ちゃんとそうよ
個人的な意見を言えば言うほどなんか大丈夫かなっていう心配になりますよね、う
ん、
これはね
何の懸念をしてるんやろうとか、はいはいはい、思われると ね、
うん、ねまだこの人そういうことあるのかなって思われるじゃないですか、
うん、そうですよね。
あのはっきりあの、はい、大谷君の奥様のお母さんに言います、はい、ないです、
ないです。
あなたの
いやいやいやそういうこと思ってても普通ね、
ないです。
いやいやその、
ま、本当にモテないです。あその大谷は本来は、うん、そあ結構ナイスガイじゃないですか顔だけでいくと、
あそういうふうに、はい、そういうふうに言ってくださるので
、はい、兄弟現役ですわ、
はい、
でまあ当時は兄弟にあらずんば、うん、兄弟生にあらずんば人にあらずみたいな
兵士みたいな
嫌な男やったん
です、はい、そういうことを言わないんですよ。
そうやったんですけども、はい、司法試験落ち続ける間に、はい、落ちること8回、
はい、
旧司法試験落ちること8回、その間にこの角が取れて丸くなって柔和な男になったわけですよ。
何でしたっけこの芋を洗うのごとく
っていうか玉ねぎの皮を剥く
ように、ね、玉ねぎの皮を剥く、
玉ねぎの皮を剥くがごとく良さが出てきて、はい、で、はい、そうなったにもかかわらずあのこの人がモテてるところで僕は見たことがないので。
そうですよね、うん、僕はあのモテないことはよく分かってますね。あの
なぜ
やろうなと思ってるんですけど、うん、モテないですねそれは、はい、
うん、なんなのかなその、うん、君の問題点は、
ね、それ僕も分からないんですけど、
はい、その大人の大人としての魅力が全くないじゃないですか、
うんうん。あそう
ね、まあまあ俺が言うのもないけど
僕もちょっと少年っぽさを残してらっしゃるってい
らんこといいやね。
あ、うん、全然フォローなってないじゃないですか。
なんか僕の人格的なものを攻撃してないですか。
一神党の姻族にフォローになってない。
でもだからあのご心配なくっていうことですか。
いやいやだけど、うん、まあそのまた後の話ですけど
安心してください安心してくださいっていう。
鳥羽さんの状態もね、はい、普通はありえないことじゃないですか。
あ鳥羽ちゃん
鳥羽ちゃんの鳥羽 ち,、うん、ちゃんの事情その状態っていうのは、
はい、
そうまあそういうことって、まあ、想像はしますけど、まあ、あの広末涼子さんに似た人と、うん、まあ、恋をするとかっていうレベルじゃなくて本人なわけじゃないですか。
本人ですよ。
でその、まあ、既婚者なわけで、はい、それがファンでもで、うん、ありえないことが起きてる状態じゃないですか。
現実に起こったわけですよね、
うん、そういうこともありうるとか考えてるっていうこと自体が今これ良くないのかなとかいろいろ思う。
だからあなたはそれで、
はい、
夢を感じてるわけでしょ。
そこにはちょっと夢を感じてしまいますねっていうことを言うのに今躊躇してるわけですよ
その、はい、妄想ですから、はいはいはい、頭の中でどんなにスケベなことを考えてもいいんですよ、はい、私いつもそういう事件の時に言いますよ、うん、刑事事件で
なるほど、
ね、そういうおっしゃってましたね、うん、あの検察官収集の時もおっしゃってましたね。そ
うですよ、僕検察収集の時に、はいはいはい、あのまあ比較的軽微な事件、まあ、軽微な事件とはいえ被害者がいらっしゃって、うん、その人にとってはもうすごい嫌な思いしか残らない事件であるんですけど、うんうんうん、その盗撮やったかな、うん、盗撮、そうですね、ある古本屋とかかな、うん、あで盗撮をしてた若い男性がいて、うんまあ、そういう事件の取り調べを司法修習生見習いやのにやるんですけど、うんうんうん、でその時に、まあ、すごい緊張してきたわけですよ、
うんうん
で身柄事件じゃなくて身体拘束されてるわけじゃなくて、うんだから在宅事件なわけですよ、ま
あ、いついつ来てください、うん、来てください、来てもらうパターンね。
いや検察ですから、うん、もうすでに警察で取り調べられて、うん、でまあ厳しく取り調べたんでしょうな、うん、すごい緊張した面持ちで来て、うん、で彼は言うわけですよ、はい、僕はあの事件を起こしてから一切そういう性的なことは考えないようにしてますみたいなことを言うわけですよ、うん、でその時私、まあ、見習いやったんですけれども、うん、いや違うよと、うん、君は人よりもことさらに性欲が強いからそういうことをしちゃったわけだから、うん、むしろ頭の中ではめちゃめちゃスケベなこと考えてもええんやと、うん、頭の中でどんだけ考えてもこの国にはね思想良心の自由があってそれは憲法で保障されてると、うん、思想良心の自由と堅苦しく言ったらそうやけれども、はい、それはまあ言い方変えたらスケベなこと考える自由でもあるか、うん、わけやから、うん、ただその頭の中で考えることと行動に移すこと、うん、これも峻別せなあかん、それだけの話やねんと、どんどん考えた方がええというような、はい、むしろ
どんどん考えた方がいい
じゃん、ちょっと語弊ありますけどね、
いや考えることが悪いことじゃないっていうこと、
は
い
は
い
は
い、
それはもう考えてしまうんやったら考えるしかない、
どうも目から鱗やったみたいで警察ではすごい絞られたみたいで、えっていう顔しました。でそのね、彼が最後取り調べ終わって、
はいはい、
検察庁のエレベーターまで送っていった人でしょ、取り調べの時に、はいはい、送っていった時に、うんこうね、エレベーターのドアがこう閉まる瞬間に、うんお名前はって押しましたお名前で、はい、墨だって言った瞬間バーってしまって、
うんうん、映画のワンシーンのような ね
いいことを教えてもらったっていう
だから彼は今、うん
ね、スケベなことばっかり考えてあるかもしれない
だからほんまに行動に移さない、そこが大事なんですよ、
はい
うん、だから本当にそれは別に既婚者であれ、ねまあ、頭の中で何考えたってそれはいいわけで、
うんうん
それ大事ですよ、
まあね、溜め込んでしまうとね、
今なんかねそれをね、うん、今の世の中ってぐちゃぐちゃにしてるんですよ、うん、頭の中で考えている妄想とかを話すことすら、うんうん、ちょっと躊躇するようなね
表現することすらみたいな、ねう
ん、それはやっぱりね有識問題なんで、今日はその大谷君のその頭の中の妄想をもういかんなく発揮していただけたらなと、
大谷さんのね伸ばすホーム、
はい、でロイヤージュンのロイヤージュンの頭とかも、はい、勝手に弁護団、久しぶりの勝手に弁護団、
はい、
今回はですね、はい、そういう、何でしたっけ、今夜の今日のトピック、
はい、
隅まで読ませてとか、
はいはい、
生活笑えない百科とかいうことで、
はい、
何ですかね、その誰を弁護するかはっきりさせず、はい、相対化していって語るっていうような、逃げるのはやめようと、
あでもない、こうでもないっていうのは、
はい、広末涼子さんを弁護したいなと、
う
ん
う
ん
う
ん
はい、
私は思っておりますよ、
はい、もう明確に打ち出すと、
はい、明確に、はい、それは、うん、そういう立場で今日は喋りたいなということです、うんはいはい、大谷君はさっきおっしゃった通り、うん、我々そのね不定の事件で、
はい、
不定した側の、うん、代理人をやることもあれば、うん、された側の代理人をやることもあって、ねうん、ただ私今ね、うん、同時に下側の代理人6人ぐらいやってますわ、
うん、
今
数が、
うん、だからその私は職業上そういうことをしてるんで、
うん、
その不貞は民法上違法ですよ、
はい、
民法上違法で、うん、やったことの相応の責任は負わないといけないけれども、うん
はい、
相応の責任なんですよ、
はい、ですよね、
はい、だからそれは過大な請求をされたりとかしてるときは、うん、それは拒否して相応の責任ではないと思いますよ、うん、本件の事案ではみたいなことを言って、うんまあ、交渉していくわけじゃないですか、
うんそうですね
うん、だからね、そういう何ですかね、 不貞した人を弁護するのかみたいなことを言われるかもしれないですけれども、うんうん、ね、しますよ、そら。
しますね。
うん、はい、はい。というわけで、はい、広末さんですけれども、
はい。
はい、
大谷君はまずどう思いました、この、今回の一連の
振りますね
、はい、この後僕も喋らないん
で、はい、はい、いやだけど、まあ我々もですね、はい、結婚してもですね、その芸能人でね
必要以上のこと言うなよ言わんねえことまで言わないでしょ。
いやいやいや、芸能人でね、
一神道の因族が聞いてるわけやから、はい、
好きなタレントさんとかやっぱりいてるじゃないですか。
誰ですか、あなたは。
あ、僕はでも今リアルなんで言うとグラビア女優の雪平梨沙っていう子がすごい好きなんですけど
から
それは置いとこ
あ、そうなんですか。
この子すごいです。
そうなん、
井上尚弥のラウンドガールって綺麗すぎるラウンドガールって言われた子やねんけど、
あ、ネットニュースで見たような気がします、はいはいはい、ボーイッシュなこのショートの人で、
ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ違う人ですけどまあまあまあまあそういうとか、はい、まあファンの人ってまあ今でもいるわけじゃないですか、はい、でまあそういう人たちと
私も楊貴美子さん好き
です。ああ、だからまあ万が一、うん、その人本人ともうそういう関係になった場合だけは許してやみたいなとこあるわけじゃないですか。そ、絶対ないですよ、まあ、可能性としては妄想レベルなんですけど、ね、もうほぼゼロなわけですから、うんうん、ないから、ね、まあ、その場合だけは許してくださいみたいな、うん、その状態が起こってるわけでしょっていう
現実に、
うん、そうそう、現実ね、鳥羽さんからすれ
ば、ね、鳥羽さんに限って言うと現実が
したわけね。そのことさっきからずっと言ってるやん、これ。そうそう、何回言ってんの
もしそういうことがあったらどうするっていう話ですよね。
っていうことがこの人の身に起こったっていうことですよね。
まあそれはそれ、うん、だからこれは全然鳥羽さんの身になって言ってる話で、うん、ですから、そうです、キャンドルさんからすればそうでないっていうことはもちろん分かっているので、うんうん、これを一方的にいい話っていうふうに言うわけじゃないんですけど、はい、僕は今鳥羽さんの気持ちになってしまった状態で、鳥羽さんの妻もいらっしゃいますし、いろんなことを思うと
お前全く関係ないなんで追い込まれてんねん一番関係ない遠いところにいる人間がなんでどんどん追い込まれてる、
もうどんどん退却して
る。 いろんな人の心があるから、うん、これを肯定的な話をしては良くないと思うんだけれども、うん、僕が今一旦そばさんの気持ちになってしまうと、そうなんのもしょうがないかなって思っちゃいますっていう話です。
肯定するというよりも弁護ですよ、
はいはい、
肯定とそれはまた違うんで、
はい、すいません、
うん、でも弁護してるうちになんか共感してしまうんですね、
うんうん、いや、そばさんもだってもうしょうがないですやんってい
や感情移入しすぎやろお前そばちゃんに、このトバちゃんのことは、うん、皆さんご存知でしたか。本件
までは知らなかったですね。
だから知らなかったです。
トバ修作さん、
はい、で結構みんなね、その、うん、大谷氏が今言ってるのは、うん、大谷氏の内心をね、うん、考えるとトバ氏がこんなことあったんやからみたいなね、だから鳥羽氏を軽んじてるような気もするんですよ、自分もみたいな。この人すごい人でしょ、料理人として、まあ、そう
です、はい、
で顔もなんかね、うん、そのこういうむさ苦しい感じで、まあ、
多少ね、
まあ、うん、太っててうん、うん、でそれで広末涼子と付き合えるんやみたいなことを言ってる人いるみたいですけど、顔も
そうですね、
五郎丸と似てないですか。
あ、似てる似てる似てる、
ね、五郎丸をちょっと空気入れたような感じで、たくましい感じではあるかなと思うんですけど、
はい、
ただ、うん、
あとちょっと琴美月っぽいところ
、ね、美月っぽいわ、
はい、
ちょっと確かに
ポーズ琴美月っぽかったですよ、う
ん、だから五郎丸足す琴美月、
ちょっと愛嬌が
割るに、そういう理想じゃないですか男の。
まあまあでも、うん、その五郎丸さんのことを言ったら、うん、五郎丸さんがその状態になってたんやったら、うん、まあなんていうか僕からすると遠い話なんですけど、うん、鳥羽さんだと
なんかそれが、
うん、ね、すごいらしいで、料理人として。
そうだと思うよ、
一つ星シェフで、はい、そのずっと前からやってるわけじゃなくて、この最近料理人を始めてでしょ、元
々30前後ぐらいの話だったんじゃないですか、年齢的に。
今45でしょ、我々と同世代でしょ、うん、それで今こんな有名シェフになってるわけでしょ、そうそう、うん、デビューが遅いわけじゃないですか、我々と
同様、我々とそこは一緒なん
ですね、デビュー遅かったのに、
はい、
片や、
はい、
一つ星シェフで広末涼子と交際し、
はい、
片やこんな妄想垂れ流し
いや、そうなんですけどね、うん、
ただ このね問題が起こって、はい、この鳥羽ちゃんがね、はい、そういうメディアを賑わすようになって、うん、うちの妻が、はい、そのテレビで見ながらね、はい、いや太ってる料理人はあかんねんみたいな独自の理論を言い出して、でそれなんでなんって言ったら、いや一般的に言われてることやって言い張るんですけど、なんで料理人が太るかというと、まあ、太る料理人はなんで太るかというと、味が定まらんからずっと味見してんねんって言って言うんですよね。そういうもんかって思って。
ちょっとトンチに近い。
いや、だからそう、いや、そういうもんらしいでとか言ってて。
だけど、まあまあまあ、そういうなんかね、わかんないですけど、うん、そういう一つ星とかっていう、そのいろいろ毎月変わったようなメニューを出す人はそんな、うんうん、いろんな試さないとわかんないと思うでしょうしね。
うん、どうなのかな。でもこの、まあ、一つ星とか、私はそれがどのどういう意味を持つかあんま分かってないんだけれども、うん、商売うまい感じのあれじゃないの？そのいるやんか、なんかそういうお店でも、うん、その、腕が、その料理の腕前が、うん、こうそのなんでしょう、社会的な成功と比例してるわけじゃないじゃないですか、料理人って。うん
ね、必ずしもっていうところあるかもしれないです ね、まあ、
そのね、やっぱりその料理だけじゃなくてその発想というのも大事だったりするでしょうしね、うん、
PR 力というか、
ね、発想というよりもだからそうなんか売り出し方よ、う
んうん、お店の作り方
とか、ね、作り方とかそういうメディアへの出方とか
パッと見そういう感じには見えないとこあるじゃないですか
、うん、なんでずっと鳥羽の話してるかな
ロイヤージュンしてるじゃないのこれロイヤージュンなのに
ロイヤージュンいやまあでも確かにこの短期間のうちに知って、うん、ほんまにこの2週間ぐらいでしょ鳥羽さんのことを知ったのに、
うん、そうですね、
そうにしては鳥羽さんのことを考えてる時間我々多すぎるでしょ、
そうかもしれないですね、なんかこの人スカンはみたいな感じがないじゃないですか、うん、見た感じそこが強いんちゃいます、
ね、愛嬌があるのかな、
愛嬌があるね、うん、それがずるいわねちょっと
鳥羽さんと、うん、まあ恋に落ちてで、うん、それがどうもあれでしょ、うん、2人の出会いは3月下旬ですよ
今年の、
広末さんがこの鳥羽ちゃんの塩を訪れたのがきっかけやったっていう、
塩っていうんですよね、
塩であってますよねこのお店の名前が、
ね、SI、
3月下旬っていうことは3ヶ月弱の間でしょ、うんね、にそんなにここまで進展してるわけでしょ2人の関係性が、
うん、はいですね、ね、でまあね、その週刊文春を読む限り、うん、その鳥羽さんの方から言ってるというよりも、うん、広末さんの方からグイグイ来てるような風に読めるんですよね。で内容はあんまり言ってほしくないですけど僕はうん、ラブレターの内容はね、
うん、これ対談をしたんですよね、雑誌の対談がなんでしょ、
あ、なるほど
そう、ね、雑誌の対談でそんなそれをきっかけに関係性が深まるもんなんですね、
ね、ね、う
ん、いやまあ
ね、まあ、やっぱりしたことないんで分かんないですけど、ね、雑誌の対談自体はね、
はい、対談ないの、あの弁護士がお金出して取材受けてる体のやつとかもないの
ないですね、グラビアアイドル的な人
あるでしょ、
来るパターンありますよね、
ちょっとね、はい、元グラビアアイドル、
元グラビアアイドルとか、はい、元プロ野球選手とか、はい、なんかねそういう人が取材に、はい、なんでこの人がこのタイミングで取材に来んのみたいなことを ね、はい、はい、ね、SNS で告知してるといるじゃないですか、
あります
あります、元ボクサーとかにね、はい、はい、大々さんに取材されましたって、はい、あれお金払って取材受けてます
い
やだからもうその本題に入りましょう、ね、ちゃんと法的に我々、ね、はい、弁護士が3人こう寄って、
はい、
この問題を話す、
はいはい、
もう普通のおっさんの会話でしかないじゃないですか、 その、ね、そこら辺の酒場で今繰り返されてるんですよそんな話、はい、そうもし俺がもし俺が鳥羽やったらみたいな、
ね、っていう話だ ね、うん、ごめんなさい、はい、
でもまあこのね、さっき お手紙のこと言ってましたけれども、広末さんから、うん、まあ、恋文をもらったら、
うん、
私も十中八九、うん、まあ、この3人に、うん、田中さん加えた4人でやってる LINE グループに共有してしまうと思う、うんもう皆さんも信用してるから、
来たでね、
やっちゃうんちゃうかな俺も、
これ涼子って誰のことか分かるとかって言ってまいますよね、
言ってまうんちゃうかなほんでやった後にその 対談した、うん、ね、対談のまあまあそういうのがウェブに載ってたとしたら、それをこう匂わせてそれも共有してみたいなやっちゃうんじゃないかな。
いやだからそれまた酒場の話、
酒場の話、それは酒場の話、それは酒場の隅に置いていかない、
やめましょう、やめましょうその酒場出ましょう、
うん、もう酒場出て法廷に、
法廷に、
ね、法廷に出ていこう、うん、
まあ、ただでもね、あの、はい、このねお手紙をやり取りしてたとか言って、うん、まあ、どうやって流出したんやいう話もありますわ、これ、
はい、ですね、
まあ、で、まあ、週刊文春先週号に載ってて、うん、あのね、うちのお母さんね、あのお父さんがいつもね週刊文春と週刊新潮買ってらっしゃるんですよ、うん、まあ、買ってるんですけど、うん、でまあ、あのそのお母さん、妻の母、うん、えらい怒ってましたわ、広末にと、まあ、おばちゃんにもね、これ大人がなんやこの文章はみたいな、恥ずかしいわでも盛んに言ってて、まあ、まさかその前で僕も言えないじゃないですか僕もらったら LINE グループで共有しますわ言えなかった、その時に、うん、もう言ってた言ってた、こんなんもうふきちゃんの方がもっとちゃんと文章書くわって、うちの娘6歳の娘を引き合いに出して、こんな幼稚な子供みたいなこと書いてって、そっか、その時さすがに弁護できなかったですね。いや僕はそうは思わないですよみたいな、うん、で字が綺麗でしょ広末さん、
そう、
うん、綺麗、
うん、字綺麗、習字習ってたねこれね、多分小学校の頃、
その可能性ありますね。
長谷川くんの字と結構似てる、長谷川くんの字綺麗じゃないですか、まあ、めっちゃ綺麗やんか、習字やってたやろ、
ああもう習字やってました、
だからもう酒場の酒場
が戻ってますやん、習字やってたなとか
このね、うん、問題の文言ですよ、あえて読みますけれども、出会ってくれて会ってくれて、
はい、
会ってくれて、これは会うの会ってくれてと合体の会ってくれて、うん、でくっついてくれて入ってくれて泣かせてくれて気持ちくしてくれて、いつもどんな時もあなたらしくいてくれて対峙してくれて、本当に本当にありがとう、心からのありがとう、感謝しています、愛しています、うん、恥ずかしがらずに言えるようになりました、あなたのおかげ、ハート笑いとか、これでもね、それが2023年5月9日なんですよ、3月下旬に知り合って、うん、まあほぼ1ヶ月後にこういう手紙を、う
ん、書こうってなる、
広末涼子からもらう鳥羽ちゃんの人間力、
うん
う
ん、だからね、またトバちゃん、
ね、料理、あのこれはあえて僕の勝手なあれですけれども、
ほい、
もうそれで繁盛してるんでしょうね店が、まあ、料理の腕はやっぱ15年では、
いやそれはちゃんと言ってから判断したよ、
まあまあそうか、そうか、
プラスはあるかもしれないけど、
うん、でもね僕これね、あの当然、まあ、うちのお母さんとかが厳しく批判してるのは、まあ、うん、あ、まあ確かに性的な意味を含んだ文言もあるけれども、僕はそれに加えて、
はい、
このあの入ってくれてっていう表現がね、
うん、
ああやっぱり広末涼子だと思いましたよ、入ってですよ、
はい、
思わないですか、あの、あの入れてじゃなくて入ってっていうところに、だから広末というこうゾーンがあるわけですよ、
あ、うん、ちょっと広い、広い感じ、
だから広末という、はい、なんだろうな、
人格にみたいな感じなんですかね、
うん、だからいやもう含めての意味かなと思ったんですよ僕は、それをまた後に僕は確信するに至るんですけど、
あ、そうなんですね、あの今の前振りなんですね、
いや、そうですよ、だからあこれはだからあのなかなか言わないでしょ、入ってっていう言葉、う、ね、まあ、どっちかというと入れてっていう言い方をする方が多いと思うんですけど、入ってっていうところに、
はいはい、
あそういう感覚なんやこの人はって言って新鮮な驚きがありましたよね、
うんうんうん、まあ、文章としてもコーナン織り交ぜてますよね、こう硬い部分と柔らかい部分ね、うんうん、ちょっと表現的にも、う
ん、だからね、からうん、ほんまになんかこれがポイントだと思うんですよ、入ってくれてっていうのが、
あ、そうですか、
うん、入ってくれてっていう、だからほんまにあの広末涼子というこの なんて言うたらいいのかな、広末涼子が広末涼子としてもうデビューしてから30年近く第一線で活躍してるわけじゃないですか、みんな広末涼子に入ってくれなかったんですよ本当の意味で、きっと、はいはい、いやその、はい、今あの多少性的な意味を含んでますけど、じゃ、はいはい、それ除いてほんま広末涼子という領域に入れないですよそら、
うんうんうん、
まあね、こんな東大きってので、広末涼子って何がすごいって、うん、さっきね、あの広末の代表作って何やろう言
う
て、
うんうん、
スマホで調べてたじゃないですか、
はいはいはい、
何もないんですよ、
何もないことない、
いやいや、だからそのいや、あのあるんですよありますけれども、うん、 ないで、ないじゃないですか。その、
ないことない。
広末といえばっていうのが、
特に初期そんなにね、ドラマ、うん、このドラマっていうよりはもう広末でしたもんね。
そこなんですよ。だから広末涼子がその作品を凌駕してるというか、うん、広末というキャラクターが、その役柄とかドラマとかに収まらない、うん、広末というキャラクターでこの30年近く、はい、芸能界の一線で活躍してたのが広末涼子やと僕は思うんですよ。はい、だからみんな、うん、形式的には近づけても、うん、入ってなかったんですよ、ほんまに。
なるほど。
そういう意味だと僕は読み取りましたよ。
読み取りましたか。
でそれが後に確信に至るっていう話
確信に至るの、
それはまた別な
で、自信が確信に至るんですけど、ほんまにだからそういう苦しみっていうのが絶対ありますよ、ほんまに。
ああ、なるほど。まあ、
その広末ほどの存在だったらね、
スターゆえの、
まあね。ただでも僕その、うん、やっぱりこの話で読みましたよ、その恋文は、うん、でもやっぱり僕はその週刊文春といえど、うん、やっぱ恋文をそのまま載せるというのは僕はちょっとやっぱりやりすぎだなと思いますよ、
恋文は。
はい、
うん、でも僕はそのこの恋文がなんかそんなに なんだろうな、
まあね、
うん、うん、
いや見た読みたくないっていう感じではなかったですね。
いやでも書いた方としては見られたくない、
まあ、それはそうですね、まあ無粋やとは思います。
見られたくないけれども、はいはい、だから広末さんが思ってるほど、広末さんはこれが世に出て、うん、自分のイメージが崩壊しちゃったんじゃないか、どうしようと思ってるかもしれないですけど、うん、決してそうじゃないですよ。
まあね、まあまあ、
うん、
まあそれはでも男性が見るのと女性が見るのと
違った
の。
いやそれは違います。
違うかも、
うん、はい、そのうちのお母さんは激怒してましたから、はいはい、実際に
でしょ。そうですね、うん、まあそれは対、ね、夫婦間での話となるとまた別の話ですよね、うん、夫婦とかね関係者の間での話はまた別ですけど、
そんなでもね、まずそもそも恋文を書いた最近いつ書きました、あなたたち。
手紙でですか、紙で。
いやそうですよ、
まあ、ないですよね、
ロイヤージュンは。
直近
は
紙で書いたことないですよ。
書いたことないことはないでしょ、ロイヤージュ。
紙ではほんまにないんちゃうかな、なかなか、かなり遡らんと。
かなり遡ったらでもあるでしょ
とは思うけど、いやでも、どっちかというとそういうメールとかじゃないですか。
でもだから書いたか書かないかも言うのも恥ずかしいぐらいのもんなんですよ、恋文というのは。
まあ、いやいや、でも書いたとは思いますわ、だからそら。
で、はい、私も、うん、何度か書いたことあるし、
うん、
書いてもらったこともあるし、でも、書いてないし、書いてもらってないでしょ、もう、随分と。
そりゃそうですよ。
うん、そうですよ、うん。
だからそれを、まあ、同世代というにはあれですけど、ちょっと下の、まあ、この、鳥羽ちゃんもそうやし、うん、広末さんも、うん、それをキープしてるのは、うん、なんか、
まあ、ね、まあ、
それを褒めるわけには、褒めるのはおかしいですけれども、なかなかそんなんをね、そんな感情を人に持つことっていうのは、うん、
わざわざね、手書きでね。
手書きで。
うん
うん、
手書きって大事ですね。
手書きって大事ですよ。手書きって大事やし、
うん、いやでもまあまあまあ、だからでもそれ読む限りね、うん、広末さんの方が思いがこもった恋文であって、鳥羽ちゃんの方はどっちかというとなんていうか、まだそんなに気持ちはこもってないっていうか、広末さんの方からグイグイ来てるような感じの文なんですよね。
いやだってでもこれは鳥羽ちゃんが多分どっかで LINE グループ共有とかしてわかんないですよ。やっぱそれはね、あ、まあこれが広まるのもでもすごいことですけど、
うん、
なんかどうなのかな、むしろこの紙でやった方が流出することないと思ってたのかな、
うん、
LINE とかの方が見られる、
まあね、
可能性があると思ってたのかな、どうなのかな。あ、
そうかもしれないですね、
うんうん、いやでも僕はその恋文を書いてる40代の男女をバカにするのは嫌だな。恋文を書くという感情をね、
うん
うんうん、それはほんまに綺麗事やなし、綺麗事というかどう言うたらいいのか、そういう感情を持ってない自分がいるわけじゃないですか、正直、うん、我々3人ね、
うん
うん、だからそ本当にでも頭の中ではそういう恋文を書くような、
うん、
ね、
うん
うん、 人生でありたい、これも昔の話やな。でもね、あの恋文を書く感情っていうのは僕は否定したくないなと思うの、本当、うん、やし、あの そうあるべきって、だからこの相手がね問題あったかもしれないけれども、
それはそうですよ、うん、それはそうなんやけどね、
うん、
なんか肉筆にせざるを得ないこのね出来事ってなかなかないです
よ。なんか肉筆っていうのがね、竹内先生の代々出てるから肉筆マガジン的なニュアンスをね、
なっちゃいます、ね、直筆で、じゃ
あ直筆、うん、
直筆にせざるを得ない気持ちっていうのは大事かもしれないですよね、うん、まあ、そんなことって
ないですよね。だからそのこの手紙が出てね、その大谷君が言うみたいに手紙なんて出すべきやないとか、うんうん、あるいは大人の、ね、他人の芸能人の恋愛なんて不倫してようがどうであれ興味ないとかいう人もいるじゃないですか、たくさん、
うんうんうん、
はい、僕はでもすごい興味あります。
僕もあのだからあのその違法性とかというのは別として、出たら出たらでやっぱり興味はありますよ、僕は、
うん、興味あるし、そのほんまにこういう恋文を40代でこう書く気持ちをキープしてる人に対するもう憧れがあります、それは、
うん
うん、強い憧れ
です、うん、強い、もう何負けんとくるね、
それはね、うん、
はい、
でもね、ほんまにでもね、恋愛っていうのはね大変なんですよ、
うんね、
だってあのお金もかかる、時間もかか、お金と時間と、
うん、
その精神的なものと、うん、いろんなものがないと恋愛なんてできないじゃないですか、うん、
いやでね、だからね、僕はその
この年になって、
はい、でまあその広末さんはね、その鳥羽さんの奥さんに対しては責任があるかもしれないですけど、
当然それはありますよ、
まあ、それはそうなんだけれども、うん、
ちゃんと相応の責任を負わないと、
まあね、
うん、
そのことと、まあ、この今このスポンサーの CM してたところが、うん、まあ、辞めちゃって、うん、その損害賠償が来るかもしれないとかという話があるわけですけど、
うんうんうんうん、
それはちょっともうやめといたりようよと思うんですよね、うん、なんとかなんないですか ね、
まあ、
ね、
あれはどういうことなのかな、例えば、うん、あの広末涼子がまあ CM を降りるってなった時に、うん、はい、その同じ所属事務所の人が代わりにやるとかっていうことでやったら、うん、損害はそうでも、そうか、もう商品もそれでいろいろ、そうか、
その人でないとそのイメージがっていうのが
あるな、あ、まあまあいろいろなんかポスター作ったり何や作ったりとかっていうのの回収せなあかんとかって考えたら、そっか、
うん、まあそうなんだけど、
まあそこであんまりね、
ね、
購買意欲って変わんないですけどね、
うん、だしね、そのどっかで変わり目があるわけだから、うん、そんなね、まあまあ、あの解除せんでも、まあ、ね、その時まで待って交代してもらったらよろしいですやんっていう話になんないですか ね、
タレントさんとか女優さんは演じる部分がありますからね、
うん、
そう、実生活とその
そこなのよ、うん、
CM とかの、
うんうん、そのね、
あれが、
うん、恋愛を全くしてない人の、うん、人が演じる、うん、その恋愛ドラマ、
うん、
それは面白いのかねって思いますよ、うん、そのまあそういうこと言うと、じゃあ殺人事件のドラマはね、ミステリーは人殺してないとできないのかみたいなこと言う人もいるけれども、恋愛は違うと思うな、ほんまに。いや、あの正直ね、その私がこんだけなぜそれをその広末と鳥羽ちゃんに対するある種の憧れを今吐露してるかというと、
はい、
我々ね仕事で、はい、まあそらたくさんの不貞事件を扱ってる中で、
うん、
失うものがみんなあの、まあ、その人なりに大きいものを失ったりされてますけれども、
うんうん、
まあ規模が違うし、
うん、
で、うん、で、まあまあ世の中の不倫はせこいのが多いわ、ほんまに。
そうですか。
おいおいおい、
そうですか。
せこいのが多いのに、せこいのが多いのに、いや、ね、うん、あえて言いますけれども、なんかね、うん、あるんですよ、ほんまに。いや、もうそれは、もう、うんうん、あんたが全部尻拭いせえよみたいなのあるじゃないですか、パターンとして。
うんう
ん、そのね、自分が口説いて、不倫しといて、
うんうん、
ね、ほんでそれでそのまあ不貞相手に奥さんが請求してみたいなとこ、要はあるパターンね、ありますけど、
うん、
もうそんなんは、
うん、
だからそういうのをちゃんと、うん、なんていうの、負担もできへんのにね、
うん
うん、そういうことする人いるでしょ、そのそのもう広末さんと規模ちゃいますよ、お金が、
うん、
いやいや、もう100万や何十万ぐらいのお金を、うん、なんともできへんのにそういうことすんな、うん、ボケと、
う
あの
そこそこまで言いますか。
いやいや、僕はそれは常々思いながら仕事してますよ。と対比して広末さんとかが失うものがこんだけあるのに、この突き進むっていうところに僕は、
でもまあその人にとってはみたいなところもあるんちゃいます。やっぱりそれぞれその人にとってやっぱりその、
あ、まあまあね、うんうん、いやでもね、でもね、そのちゃうわやっぱり、うん、うん、まあね、うん、失うものが全然違うから、うんうん、だからでもその二人はちゃんと責任を負わなあかんし、もうまあもう社会的な制裁めちゃめちゃ受けてるわけじゃないですか。
うん、
でその中でこの間キャンドル・ジュンさんの、
はい、
うん、会見がありましたけれども、はい、どうですかロイヤージュンは。
いや、あんまり見てないね。ごめんな
さい。見てない、
はいはい、
見てない。
見てないですね。
見てないの、
はいはい、
1時間37分にわたる
ちょっときついなと思う。冒頭しか見てない。
冒頭しか見てない大谷さんは。
僕もそんなに見てないですね。ちょっとワイドショーでやれるの一部、まあ、一部見たぐらいですね。
いや、俺なんかその昨日ね、夜中に帰ってきて、うん、もう疲れてたんですけど、はい、まあ、今日収録あるいうことで、はい、見なあかんなって思って、はい、見出したらもう全編見ましたよ。それでも今日寝不足なんですよ。
全編公開されてるんですか。
公開されてます。で僕全編見ましたよ。2時から見出して3時半ぐらいまで見てましたよ、ずっと。でもね、引きつけられるものがありましたよ。
お、
うん、見ました見ました。で、あれが、うん、で日曜日でしょ
なんですね、
会見してたから、
う
ん、
そうですね、
でちょうど僕に小言温泉のアガリアンス行ってたんですよ、家族で、はい、でその僕は当然男風呂、妻と娘は女風呂、あ、で、まあ、上がってきて、うんうん、でご飯食べとかあるじゃないですかもう妻が、はい、見たキャンドル・ジュンの会見言って、このつぼ湯のとこにテレビがあるわけです
ありますよね、あります。
スーパー J チャンネルずっとキャンドル・ジュンやったわ。でもその娘もね、キャンドルジョン、キャンドルジョンで男湯はあれでしたよ、ね、うん、なんだ、アニメアニメ、あれあれ、ちびまる子ちゃん。
あ、
ちびまる子ちゃんずっと流して
。土曜、あ、日曜日、ね。
日曜やから。
日曜日の晩か。
なんでもうキャンドルジョンちゃうねんと思ったけど。で、だからその時見れてへんかったから、逆に、ね、僕はその時見てへんかったから、うんうん、その時見てた大体のイメージで勝手に考えたかもしれんけれども、まっさらな気持ちで、
うん、
はい、うん、まあほんまに、もう全く心象を抱かずに改めて見たんですけど、うんうん、
はい、基礎上一本主義、
基礎上一本主義会見臨んだんですけど、はいはい、まあまあまあまあ、まあ、それはね、キャンドル・ジュンさんの言い分はあれなんでしょう、
は
い、うん、と思ったんですけど、うん、まあいろいろ思うところはありましたよ、うんうんうん、そのキャンドル・ジュンさんってね、なんか、うん、自分は正しくあろうとか寛大であろうとか、うん、なんかそういうことにとらわれすぎない人のような気がして、
う
ん、別に正しくなくたって寛大じゃなくたっていいのに、
うん
うんうん、なんかその奥さんの行動とかに対しても、
うんうん、
なんかそ、なんというのかな、その自分が責任があるんだとかっていうようなことをね、
うん
うん、言ってみたりもするんですけど、
するんですけど、
うん、だからそれってかえってその広末さんにとったらね、
うん、
どういう印象を与えるのかなとか、でその我々離婚事件とかたくさんやっていると、
うん、
やっぱりもうこの夫婦で言ってることって全く違うことがまあ多々あるじゃないですか。
ですね、
うん、同じ事象でも見方が変われば、うん、見てる場所が変わればこんなに表現が変わるんだと、
180度違う
のか、うん、っていうことはまあよくあることで、うん、だからキャンドル・ジュンさんの一人でちゃんとまあ喋ってるっていうところを高評価で、うん、はい、ね、YouTube に上がってる会見でもみんな感動したとか言ってる人もいる、
う
ん
う
ん、
そうそう、結構コメントがね、うん、涙が出ましたとかいっぱいずらーっと並んでて、うん、もうその時点でちょっともうええかとい
やでもね、だから僕はそういう全く違うことがあるから、うん、そうそう、やっぱりそのキャンドル・ジュンさんのを見るんであれば広末さんのちゃんと同じく90分一人で喋るのも、ね、まあだからそれをね、強いるわけにはいかないけれども、強
い
るわけ
にはいかないですよ、
うん、聞かんと分からんことやし、
うんうん、分からないですよね、うん、
だからその僕はだからね、そのキャンドル・ジュンさんの話を聞いてて思ったのは本当に、うん、あ、だからそこなんですよ、さっき腑に落ちたという広末さんが入ってくれてありがとうって言ったのが、
はい、
キャンドル・ジュンはね、キャンドル・ジュンというと 世界に広末涼子を入れようとしてる感じを僕は感じたんですよ。
あ、
話を聞いててすごいなんか抽象的な話になってますけど、
なんか精神世界の
精神世界に僕ね、あのキャンドルジュンみたいなのできましたね。キャンドルジュン結構そういう話をしたんです
よ。それこそもう影響されてんじゃん。
キャンドルジュンの一番影響を受けてるのが俺なの。
それって
だからその話聞いてると、あの人はそのね、広末さんのこととともに自分が今までどういう生き方をしてきたかみたいなことに同じぐらい時間を割いて話されてて、はい、でだからそのそういう戦争あった戦地に赴いたり、あるいは被災地に赴いて、はい、キャンドルを灯してると
、そうですね、うん、結構ずっとされてるみたいですね、
うん、っていうようなところから始まり、うんうん、でだからね、そのそういう話と、うん、から急にこのね、広末さんと鳥羽ちゃんの話に変わったりする、うんうん、でまた戻ったりするんですよ、その、
うん、
あの戦争をしてるところ、うん、あるいは被災地の話に戻ったりとか行ったり来たりして、うんうん、なかなかだからあれは本当に全文書き起こしてね、国語の問題とかして難しいと思いますよ、そのキャンドル・ジュンが言わんとしてるのは。
誰が解くんですか。解かされる子供が大変。
いやだから難しいと思う。でもね、なんとなく分かりました、僕聞いてると。うん、だからキャンドル・ジュンが言ってたのは結局そういう、でも自分は被災してない、
うん、
その戦地にも別にそこで被害者になってるわけじゃない
と、うん、はいはい、
でそこでその現場にいる人に、例えばとあの福島行った時でも、うん、あのね、原発はこれ東京の人の、
うんうん、
電気を東京の人に電気を送ってるんやということを現地の人に言われてすごいショックを受けたと、うん、だから自分はあのな自分事じゃないと、
うん、
だから自分事にしてなあかんみたいな、この自分事っていう言葉がね、僕は苦手なんですよ。あの、うん、自分事ってね、前のあの統一地方選の時も総務省のポスターで自分事に考えましょうみたいなことがね、うん、ポスターで貼ってあって、うん、なんかすごい嫌なんだな、この自分事という言葉が
嫌なんだ
な、
嫌なんだか。
はい、あのすごい押し付けがましくないですか。
あ、まあまあね、
自分事っていう言葉って大抵説教する時に使う言葉ですよ、うん、それ自分事にせなあかんでみたいな、
う
ん、
そうね、
確かに。キャンドル・ジュンは自分の、うん、が自分事しなあかんっていう文脈で使ってたんだけれども、うん、あの、うん、自分事という言葉を使う人は人にも自分事を強いるっていう法則が墨田総研ではあるんですよ。で
シンクタンク
シンクタンクで、はい、あのそれをなんかね、うん、で、うん、でなんかねすごい正しくあろう、
はい、
うん、で寛大であろうと、で、うん、今まで自分が結婚してからよく記事に書かれる誹謗中傷とか、あるいは喋ったことは切り取りされる、でも、うん、切り取りするメディアの人じゃなくて切り取られるような喋り方をする僕が悪いんだみたいなことも言ったりするんですけど、それはあの変な切り取りする側が悪いでいいじゃないですか。
うん、
うん、で寛大であろうとかしてる反面、それと相反することも結構言うんですよ、
うん
うん、矛盾するようなことをね、
うんうん
うん、そのやっぱり、戦地被災地に行ってその悲しみを怒りに変えるんじゃなくて、
うん、
それがそういう怒りの連鎖を生むみたいなことを言ってはりました、そういうことを、うん、だからそうあってはならないと思ってるって言って、うん、その後講談で鳥羽ちゃんにめっちゃ怒ってたんですよ。
ですよね、
うん、とかだからそういうことがまあ散見されたんです、僕が聞いてる限りでね、喋、うん、り方が穏やかやから、
うん
うん、とか、なんなのかな、そういう、自分がキャンドルを始めたことによってどう死のうかじゃなくて、うん、どう生きようかっていうことで考えが変わったみたいなこと、はいはい、そこまでは見てたやろ、
そこは、はい。
うん、で他方でこのまま、匿名の誹謗中傷が続いたら私は自ら命を絶ちますみたいなことをその後に言うたりするから、うん、この人はどっちなんやろなみたいなことがたくさんあって、
うん、
これは広末さんもいろいろこのキャンドル・ジュンという世界に翻弄されてた側面もあるんちゃうんかなと、これは僕の勝手な外見を見た感想ですよ、
うん
うん
うん、
って思って、それは今回のことでキャンドル・ジュンさんが混乱してるみたいな、
でも当然それもあると思います
けどね、
うん、で、まあ、で鳥羽ちゃんに面談を面会を求めて塩まで行ったとか電話したけど、うんうん、はいはい、ね、今日は用事あるみたいな断られたみたいなことを言うんだけれども、うんうん、はい、まあそりゃそうですよ、うん、そのね、キャンドル・ジュンさんとの関係では、うん、鳥羽氏がね違法行為をして損害賠償責任を負わないといけない立場、うん、だけれども僕らがそういう事件を受任した時、うん、直接当事者合わせないじゃないですか、うん、絶対、うん、それはトラブルが起こる原因になるから、
うん、
でやっぱり、ね、鳥羽ちゃんからしたら、うん、まあ キャンドル・ジュンさん来たら怖いでしょ、みたいな話
ね。それもまあ、お店100メートルぐらいしか離れてないですよね。
そうなんだって、あのピアス、あれ何なの、鹿の、
鹿の角ですか、あれは。
あれこう、うん、取り外してっていうこと、容易になんか、そう、僕はやったら想像したこれ
妄想ね、
妄想ね、
してしまいますよ、ね、うん、尖ってるしね、
尖ってるしね、あれ怖いもん、
鹿の角結構ね、うん、奈良公園でもこうやって ついてこられたらね怖いし、ま
あ、奈良公園の鹿みたいにいや、だからなんかそこの部分で、そのほんで、あの広末さん前に離婚を申し出たって言うじゃないですか、うん、で、あのその理由が、あ、なんて言ったかな、なんかね、あの夜中に電話をしてることを注意されたからや、うん、みたいなことを言うんですよ、うん、でもそれは直接的な原因がそこかもしれんけれども、うん、それだけのわけないじゃないですか、うん、その前に前提にいろいろあって、うん、でそれがきっかけになってもう嫌ってなるっていうのを、うん、なんかキャンドル・ジュンは固くないそのことばっかり言うじゃないですか、あの電話をね、うんうん、なんか私が夜中に電話してることを注意したことがきっかけでとかって、いやそれは違うんやって、うん、そんなんて、そういうのが山積されていって、うん、人間ってね、うん、でなるのにとは思って、うん、で、あの広末さんのお母さんも、うん、その離婚する時期だけは言ってみたいなことを言ったと、うん、ってことはなんかあるんやと思うんですよ、うんうん、なんかあると思うし、うんうん、ね、ほんで、実際僕が思うにはこの手紙もね、はい、うん、お手紙もいっぱい出てきてるけれども、まあその不定、ダブル不倫とかっていう場合は私が今まで扱っていた経験則上、まあ両方ね、お互いの配偶者と破綻してるみたいなことを言い合うわけですよ、
はいはい、
嘘でもね、うん、だからそういう手紙も絶対あるわけですよ、お互いの配偶者のことを下げてるような手紙もきっとあるけれども、そのことを何かしら書いてる手紙はあるんだけれども出てきてないだろうなとも思うしね、うんうん、だからまあね、こんだけ真剣に語る気でもないんだけれども僕はだからそのでもそれはそれで夫婦の形でいろいろあると思うんですよ、で結局ね、うん、僕は離婚事件で、これはね、自分自身もああそうせなあかんな、この夫婦関係男女関係って思うこと多いじゃないですか、
多いですな、
うん、やっぱり思いやるとかっていう、うん、その当たり前のことってなかなか難しいですよ、うん、夫婦 で、はい、でお互いがそれで、ね、キャンドル・ジュンが自分の世界にこう広末さんをはめ込もうとしてるという話したけれども、それは別に一般の人でもよくあることで、夫婦間の紛争で大概そうじゃないですか、まあね、夫婦間男女間、だからほんまに僕はいつも言ってるんですけど、夫婦っていうのは本当に、まあ例えばね、僕だったら34で妻が32の時結婚したけれども、この30年以上別の家庭で育ってるっていうのは、うん、全く違うルールのもと生きてきた者同士なんですよ、うん、
ね、
ほんまに、はい、だから、ね、柔道と空手どっち強いみたいな一種格闘技戦なわけですよ、うん、だからそれはもう決めようがないから譲り合わなしゃあないわけじゃないですか、うんうんうん、だからそれをでも一種格闘技戦を してるままとか、あるいはもうこの空手家を完全に柔道に引き寄せる人が中にいるじゃないですか、
はいはい、ルールを統一しよう、
ルールを統一しようと、うんうん、だからそれが僕は入ってくれてになったんじゃないかなと思うんですよ、そういうのがありきの、うん、そうじゃなかった鳥羽さんっていうのがいて、
まあどうかな、まあ、2,3 ヶ月やね、出会って
弁護になってます
2,3 ヶ月か僕はいろいろ考えすぎかな、 でもほんまにでもね大事ですよ、その夫婦関係っていうのは、その僕はでもほんまに今妻と一緒に事務所やっててよかったなって思うのは、はい、でマスオさんじゃないですか、う
ん、入っていってはるもんね、
いやそうですよ、そう僕入ってくれてありがとう僕が
そうなん、ね、
だからこの感情移入してる理由が分かった入ってくれてるからや僕は、や でもねほんまに なんでそれがいいかっていうと、その人間ってね、うん、想像力って乏しいんですよ、うん、その、はい、その相手が妻がどういう、ね、家庭で育ってどう親から可愛がられて育ってきたかなんていうことは、はいはい、 もうだんだんね、それは普段ね、お互いイライラしてたら考慮しないじゃないですか、うん、でもこの家に入ってるとお父さんお母さんがいるわけですよ、うんはいうん、その文春読みながらお母さんがね、はい、なんかそういうなんやこの手紙はとか言いながら、うんうん、どうしたんやとか言ってね、うん、言うてたりしてね、未だにその妻をもう娘として、うん溺愛してるんですよ、はい、っていうのを見たら想像がつくんですよ。それを見て初めて想像つくんです、ね、人間って、はいはいはい、ああずっと可愛がられてきはったよな、うん、この家でと、うん、想像つくから踏みとどまる部分があって、うん、だから僕はもっとその入ってなかったら、うん、めっちゃ喧嘩してたと思うし、もっとそこも想像力できひんし、うん、で一緒に事務所やってるから、その例えばね、あのそれこそ離婚の時って、うんまあ財産分与っていうのは半分に分けるじゃないですか、はいはい、婚姻中に築き上げた財産半分に分けると、うん、その時に専業主婦とかやった場合に、うん、まあ言う人がいるわけですよ、うん、いやあの相手専業主婦ですよと、うん、私はずっと働いてて結構高収入ですよみたいなこと言う人いるんだけれども、うんうんはい、それやっぱり見えてないんですよ、
う
ん、あの自分は外出てて、
そうそう
昼間家事の大変さも子育ての大変さも見えてへんし、ねうん、でも一緒に働いてわかるんですよ、うん、あ自分一人だったら俺絶対手続きごと苦手やから、こんな署名すぐ簡単に作ることできんから、この協力がないと事務所できんみたいなことは、それがはっきり可視化されるから、うん、やあの僕の想像力のなさをその目の当たりにすることによって補ってる部分があって、
はいうん、ようやくそこで自分ごとになると
僕の苦手な、うん、だからほんまにそういうのはあの、うん、想像力って大事やし、
そう、ね
うん、と思いますよ、うん、だから、はい、入っていきましょう
入っていきましょう
我々は入っていきましょう
墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和5年6月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした